最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年6月22日月曜日、あなたのテックパートナーはるかです。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。さて、6月22日、今日は何の日かご存知ですか？実はボーリングの日なんだそうです。1861年のこの日に、長崎に日本で初めてのボーリング場がオープンしたことが由来だとか。最近のボーリング場ってスコア計算が自動なのはもちろん、投球フォームをリプレイで確認できたり、いろんなゲームモードがあったり、すごくハイテクになってますよね。そんな風に昔からある娯楽もテクノロジーで進化していくのって、なんだかワクワクします。今日のポッドキャストもそんなテクノロジーの進化、特に AI に関する話題が盛りだくさんです。前半では大学のウェブサイトが改ざんされたという少し怖いニュースや、身近になってきたチャット GPT の広告、そして AI とどう付き合っていくべきかというテーマについて、後半では Apple の iOS27 に搭載される驚きの新機能や、 AWS が発表した開発者向けの強力な AI サービス、そしてチャット GPT の新しいスケジュール機能など、具体的な技術トピックをがっつり掘り下げていきますよ。
まずはちょっと心配なニュースからです。慶応大学や成城大学など複数の大学のウェブサイトが改ざんされて、サッカーワールドカップの映像配信を謳う詐欺サイトに自動的に接続される状態になっていたというニュースです。手口としては、 Google などで検索した時に表示されるページタイトルが公式ライブ放送とか、ダブルサイ日本代表無料視聴といった魅力的な言葉に書き換えられていて、それをクリックすると全く関係ない詐欺サイトに飛ばされてしまうというもの。誘導先のページでは、無料視聴のためにメールアドレスやパスワード、さらにはクレジットカード情報の入力を求められるケースもあったそうです。なぜこんなことが起きてしまったのかというと、原因はこれらのサイトで使われていたある VR、 つまり仮想現実用のソフトウェアの古いバージョンにありました。このソフトウェアには脆弱性、つまりセキュリティ上の弱点があることが指摘されていて、開発元は去年の11月にはこの問題を修正した最新版を公開していました。しかしサイト側がソフトウェアを更新していなかったため、その弱点を攻撃者に狙われてしまったというわけなんです。怖いのは、この問題が特定の大学だけにとどまらない可能性が高いことです。調査によると、他の多くの学校や自治体、企業のサイトでも同じ脆弱性を抱えたままのソフトウェアが使われていることが確認されているそうです。被害がさらに広がる恐れがあります。大学の公式サイトって、つい信頼してクリックしてしまいますもんね。そこが詐欺の入り口になっているというのは本当に悪質です。このニュースから私たちが学ぶべきことは、ソフトウェアを常に最新の状態に保つことの重要性ですね。これは企業や大学だけでなく、私たち個人のスマホやパソコンにも言えることです。OS やアプリのアップデート通知が来ると、つい後でいいやって思っちゃうことありませんか？でも、そのアップデートには今回のような脆弱性を修正する大事なセキュリティパッチが含まれていることが多いんです。自分の身を守るためにも、アップデートはこまめに行う習慣をつけたいですね。
続いては、私たちの生活にも浸透してきたチャット GPT に関するニュースです。ついに日本国内でもチャット GPT に広告が表示されるパイロット運用が始まったと発表されました。これは米オープン AI が電通デジタル、博報堂 DY1、サイバーエージェントの3社と連携して進めるもので、広告は無料プランと低価格の GO というプランのユーザーに表示されるそうです。有料のプラスプランなどを使っている場合は、これまで通り広告は表示されません。気になるのは、どんな風に広告が表示されるのか、そして私たちの利用体験にどう影響するのかですよね。オープン AI の説明によると、広告は AI の回答とは明確に区別して表示され、広告の内容が AI の回答に影響を与えることはないとしています。また一番大事なプライバシーの点ですが、私たちの会話内容や過去の履歴、個人情報などが広告主に共有されることもないと強調しています。 これはチャット GPT が本格的な収益化に向けて動き出したということですね。これまで無料で高性能な AI を提供してくれましたが、その開発や運用には莫大なコストがかかります。そのコストを広告収入で賄おうという、まあ多くのインターネットサービスが通ってきた道といえます。今後私たちのチャットの文脈に合わせた広告が表示されるようになるかもしれません。例えば旅行の計画について相談していたら旅行サイトの広告が表示されるといった具合です。これが便利だと感じるか、それとも煩わしいと感じるかは人それぞれかもしれませんね。大事なのはオープン AI が約束しているように広告と AI の回答がしっかり切り分けられてユーザーのプライバシーが守られること。この新しい試みがユーザーに受け入れられるかどうか注目していきたいです。もしかしたら AI との対話という新しい広告の形が生まれるかもしれませんね。
さてチャット GPT に広告が入るという話がありましたが、そもそも私たちは AI チャットボットとどう付き合っていくべきなんでしょうか。そんなことを考えさせられる興味深い発言を紹介します。メッセージアプリシグナルの社長であるメレディス・ウィテカー氏が AI チャットボットはあなたの友達ではないことを忘れないでほしいと警鐘を鳴らしています。シグナルはプライバシー保護を非常に重視していることで知られるアプリです。そのトップであるウィテカー氏は AI チャットボットについて、これらは意識のある存在でも知覚のある対話相手でもありませんときっぱり言い切っています。彼女自身、書類のフォーマットを整えるといった作業には AI ツールを使うそうですが、何かについて質問したり自分の考えを相談したりはしないそうです。なぜなら AI が出す世の中にある情報の平均値のような回答によって自分の思考プロセスが邪魔されたくないからだと言います。さらに彼女はマイクロソフトの AI 担当 CEO が今年のクリスマスショッピングは AI アシスタントのコパイロットに全て任せられるようになるだろうと語ったシナリオを例に挙げてその危険性を指摘しています。家族のグループチャットを AI が呼び取って誰が何を欲しがっているかを把握し買い物まで代行する、一見するとすごく便利そうですが、ウィテカー氏はこれは AI に自分のクレジットカード情報、ブラウザの閲覧履歴、メッセージのやり取り、住所、カレンダーなどあらゆる個人情報へのアクセスを許可することと同じだと指摘します。そしてシグナルの文脈で言えば、それは一種のバックドア、つまりセキュリティの裏口を設けるようなものだと強い言葉で批判しているんです。この発言は AI の利便性とプライバシーのトレードオフについて改めて考えさせられますよね。 AI に頼れば頼るほど私たちはより多くの個人情報を AI に差し出すことになります。先ほどのチャット GPT の広告の話でも個人情報は広告主に共有されないとされていましたが、サービスを提供している OpenAI 自身は私たちのデータを保持しているわけです。そのデータをどう活用するのか、私たちは常に注意深く見ていく必要があります。皆さんは AI にどこまでの個人情報を預けられますか？スケジュール管理や買い物代行、AI に任せてみたいと思いますか？便利な未来と守りたいプライバシー、そのバランスをどこに置くか、一人一人は考えるべき時代になっているのかもしれません。さて、ここまではセキュリティや AI と社会の関わり方といった少し広い視点のニュースをお届けしました。ここからはもっと具体的な新機能や開発者向けのサービスにフォーカスを当てて、ディープな技術トピックを掘り下げていきましょう。
まずはアップルの話題です。先日の開発者会議 WWDC で発表された iOS27、 新しい Siri が注目を集めましたが、実はそれ以外にも日々の生活を劇的に便利にしてくれそうな AI 機能がたくさん盛り込まれているんです。今日はその中から特に実用的なものをいくつかピックアップしてご紹介します。アップルの AI 戦略の特徴は、AI をチャットボットとして前面に出すのではなく、私たちが普段使っているアプリに自然に溶け込ませて、ソフトウェア全体を賢くしていくという点にあります。まさに絵の下の力持ちですね。一つ目は割り勘機能。レストランのレシートの写真を撮るだけで、Apple の AI、Apple Intelligence がメニューの項目や数量、チップ、合計金額を自動で読み取ってくれます。そしてメッセージアプリで友達に共有すると、それぞれが自分が注文したメニューを選ぶだけで、税金やチップも含めて公平に割り勘した金額が計算され、 Apple Cash で簡単に精算できるんです。飲み会の後の面倒な計算から解放されるなんて最高じゃないですか。2つ目はパスワードの自動更新機能。パスワード管理アプリを使っている人は多いと思いますが、問題は自分のせいじゃなくても企業のデータ侵害でパスワードが漏洩してしまうこと。この新機能はそういった漏洩したパスワードや単純で弱いパスワードを AI が自動で特定、さらにユーザーに代わってウェブサイトにログインしてより安全な新しいパスワードに更新までしてくれるんです。これは本当に画期的ですよね。3つ目はメッセージアプリのワンタップ提案機能。例えば友達から今度会うときあの本持ってきてとメッセージが来たら、キーボードの上にリマインダに追加しますかという提案がポンと表示される。イベントの写真を送ってと頼まれたら、 AI がキーワードや場所、写っている人から判断して送るべき写真を提案してくれる。食事の約束をすればカレンダーへの登録を促してくれる。いちいちアプリを切り替えなくても会話の流れで次のアクションを提案してくれるのはすごくスマートです。そして4つ目が通話コンテキスト表示機能。航空会社などに電話するとき、予約番号をお願いしますって言われてメールを探して慌てた経験ありませんか？この機能は電話をかけるとその通話に必要な予約番号などの情報を AI がメールから探し出して通話画面に自動で表示してくれるんです。しかもこの情報処理は iPhone の中だけで完結するオンデバイス AI なので、プライバシーも守られます。どうでしょう、どれも派手さはないかもしれませんが、日々のちょっとした面倒を解決してくれる、かゆいところに手が届く機能ばかりですよね。これぞ Apple らしい AI の活用法だなと感じました。秋の正式リリースが待ち遠しです。
続いては OpenAI の ChatGPT に関するもう一つのニュースです。 ChatGPT にタスクを定期的に自動実行してくれるスケジュールタスクという新機能が追加されました。これは ChatGPT が単なる質問応答を AI から能動的に仕事をしてくれる AI エージェントへと進化する大きな一歩と言えそうです。この機能を使うと、例えば毎朝9時に特定のニュースサイトから最新の AI 関連ニュースを3つ要約してチャットで送ってといった指示をスケジュール登録しておくことができます。他にも毎週月曜日の朝にチームのプロジェクト管理ツールをチェックして今週のタスクリストを作成してとか、ある EC サイトで狙っている商品の価格が1万円以下になったら通知してといった使い方も可能です。すごいのは単に時間になったら実行するだけでなく、モニタリングタスクという機能があるところ。これはウェブサイトや連携しているアプリの変更を常にチェックし続けて、何か報告すべき変化があった時だけ通知してくれるという賢い機能です。ずっと見張っててくれるなんて、まるで専属の秘書みたいですよね。タスクの管理も簡単で、サイドバーに追加されたスケジュールドというページから登録したタスクの一覧を見たり、一時停止や編集、削除したりできます。ただし実行頻度は今のところ1時間に1回が上限だそうなので、リアルタイム性が求められる用途には向かないかもしれませんが、多くの提携業務はこれで自動化できそうです。この機能はプラス、プロ、ビジネス、エンタープライズといった有料プランのユーザー向けに提供されます。アップルが日常の細かなタスクを支援するアプローチなのに対し、OpenAI はより自律的に動くエージェントとしての能力を高めてきている。両者の AI へのアプローチの違いが見えてきて、とても面白いです。
さて、ここからは開発者や IT インフラに関わる人向けの少し専門的なニュースを2つ続けてお届けします。クラウドサービスの巨人 AWS が発表した新しい AI サービスがかなり強力なんです。まず一つ目は AWS Continuum for Code Vulnerabilities という新しいセキュリティサービスです。これはシステムに潜む脆弱性、つまりセキュリティ上の弱点を見つけ出すためのものなんですが、従来のスキャンツールとは一線を画しています。普通脆弱性スキャンツールはプログラムのコードだけを調べて、ここに問題がありそうだというリストを大量に出力します。でも、開発現場ではアラートが多すぎて、どれが本当に危険で、 どれから手をつければいいかわからないというアラート疲れが大きな問題になっていました。そこで AWS コンティニュアムがすごいのは、単にコードを見るだけでなく、さまざまなコンテキスト、つまり文脈を理解して脆弱性の本当の危険度を判断してくれる点です。例えばインフラの構成やネットワークの設定を見て、この脆弱性は外部から攻撃できる場所にあるのかを判断したり、アクセス権限の設定を見て、もし攻撃されたら重要なデータにアクセスされてしまうのかを評価したりします。さらに驚きなのが、設計ドキュメントのような自然言語で書かれた文書も読み込んで、このシステムはビジネス上どれくらい重要なのかというビジネスコンテキストまで理解するんです。これにより技術的な深刻度だけでなく、ビジネスへの影響度も考慮して、今すぐ対応すべき本当にやばい脆弱性だけを絞り込んで教えてくれるわけです。これはセキュリティ担当者の負担を劇的に減らしてくれる画期的なサービスと言えそうですね。
AWS のすごい AI サービス、もう一つご紹介します。 AWS トランスフォームコンティニュアスモダニゼーションという、これまた強力なサービスです。こちらはソフトウェア開発における技術的負債を自動で検出修正してくれるものです。技術的負債ってちょっと聞き慣れない言葉かもしれませんね。これはソフトウェア開発を家作りに例えると分かりやすいかもしれません。とりあえず早く家を完成させるために、ちょっと古い材料を使ったり雑な工事をしたりすると、後から雨漏りしたり修理にすごくお金がかかったりしますよね。ソフトウェアも同じで、開発を急ぐあまり古いライブラリ部品を使い続けたり、場当たり的な修正を繰り返したりすると、後でバグの原因になったり、新しい機能を追加するのがすごく大変になったりします。この将来にツケを残す状態を技術的負債と呼ぶんです。この技術的負債、分かってはいるけど日々の開発に追われてついつい後回しにされがちなんですよね。そこで AWS トランスフォームの出番です。このサービスは AI エージェントがプログラムの保管場所であるリポジトリを継続的にスキャンして、例えばこのライブラリはもうすぐサポートが切れますよとか、この書き方は社内のコーディングルールに違反していますよといった技術的負債を自動で見つけ出してくれます。さらにすごいのが、見つけるだけでなく、それを修正するためのコードの修正案、いわゆるプルリクエストまで自動で作成してくれるんです。開発者は AI が提案してくれた修正内容を確認して、問題がなければボタンをポチッと押すだけで技術的負債を返済できるわけです。先ほど紹介したセキュリティサービスのコンティニアムと、このコード品質を管理するトランスフォーム、この2つを合わせてみると、 AWS が AI の力を使ってソフトウェア開発のライフサイクル全体をより安全でより効率的なものに変えようとしているという大きな戦略が見えてきますね。開発者にとってはまさに救世主のようなサービスになりそうです。
さて、今日のテックニュース深掘り、いかがでしたでしょうか。大学サイトの改ざんというセキュリティの脅威から、アップルやチャット GPT、AWS が提供する私たちの生活や仕事を大きく変える可能性を秘めた AI の最新動向まで幅広くお届けしました。 AI がどんどん賢く、そして身近になっていく中で、その利便性を享受しつつ、リスクを理解して賢く付き合っていくことの重要性を改めて感じますね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。